聖書を読み出します。聖書は創世記の第16章の13節です。創世記第16章の13節。ハガルは自分に語りかけた主の御名を呼んで、あなたこそエルロイ、私を顧みられる神ですと言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私はここで見続けていたではないかと言ったからである。以上です。先週はタイのチェンライというところに行ってきました。6年ほど前からですね、このタイのチェンライにある若竹寮、そしてそこに学んでいる山岳民族アカ族の子どもたちの支援、そしてその中の一人のピンチャノンさんという方のですね、支援というのをですね、実はしてきました。私がしたのはですね、このピンチャノンさんにですね、奨学金を出してですね、大学を卒業し、そして彼女がですね、無事に大学、また法律学校を卒業して弁護士になった。その弁護士になったですね、彼女に先週は会いに行ってきました。この若竹寮にですね、暮らす子どもたち、教育を受けるというその大切さ、その中にありますけども、まだですね、こうやって支援する人たちがいて、そして教育を受けられる、それはほんのまだ一部の子どもたちなんですけども、本当に幸せだなというふうにも思います。なぜならその周りには本当に大変な状況があるからです。ゴールデントライアングルという麻薬のですね、地帯のすぐそばにある、子どもたちがですね、本当に麻薬漬けにされていたり、売春で売られていったりですね、奴隷として売られていったり、はたまた今はですね、臓器移植のためにですね、殺されて臓器を取られたりという、こんなですね、悲惨な状況が周りにたくさんある中で、若竹寮の子どもたちは教育を受け、そして自立し働いていくと、そういうようなですね、状況の中にあります。そんな状況の中に来まして、なんで親は子どもを売らねばならないんだろう、子どもを売る親の思いとはどういうものなんだろう、そんなことも考えながら、しかし本当の問題というのはどこにあるんだろうということをですね、考えていました。貧困にも相対的貧困と絶対的貧困がある、そんなことをですね、そこでも教えられましたし、しかしそれともう一つですね、タイが抱えている問題、それは構造的貧困という問題、これは一体何だろう、私もですね、もう少しですね、自分自身として学ばなきゃいけない、この構造的な貧困、この中でですね、子どもたちが本当に苦しんでいる状況の中で一体何ができるのか、そこで神はどこにおられるんだろうということを考えているのです。このタイの山岳民族の人たちというのはクリスチャンの方々がとても多いです。宣教師とともにですね、宣教がなされて、そして、アカ族という人たちは大体 70% から 80% がクリスチャンだというふうに言われています。そんな中でですね、私たちができることは一体何か、もう一度ですね、考えながら帰ってきました。今日はですね、アブラハム夫妻には子供が与えられなかった、そこから起こる出来事がありました。妻サライはですね、女奴隷のハガルによって子供を得ることをですね、アブラハムにですね、進言します。これがですね、人間同士の深い問題となっていったのです。アブラハムの子供を宿した女奴隷ハガルはですね、主人であるサライを見下げるようになったというふうに聖書は書かれています。このですね、子供を宿したですね、ハガルがですね、子供ができなかったですね、サライに向けて見下げるようになった。サライの方がですね、主人なんですけどもですね、見下げられるようになった。サライは怒り狂いハガルを虐げるようになります。アブラハムは何をしたかですね、アブラハムはですね、仲介には入らず、ハガルは女主人に通じることもありますけども、ところがですね、この 人間模様は泥沼になっていくのです。まあ、結局ハガルは女主人サライのもとから逃亡せざるを得ませんでした。まあ、これって現代社会の中にも起こることかなと思いながらですね、この話を聞いていました。しかし今日私たちが福音として聞く御言葉は何か。それはこのですね、逃亡したハガルに神様は救いの手を差し伸べたということでした。そしてハガルは神を顧みられる神というふうに呼んでいます。顧みられる神、それは何だろうという、顧みられる神、それは見捨てられない、神は見捨てられないということではないかなというふうに思うのです。東日本大震災の時にですね、よく避難所に通っておりました。残された家もですね、回ってみました。状況を聞きながらですね、必要なものを聞き、用意できるのは私たちが用意し お届けするということを繰り返していました。その時にですね、必ず聞く言葉が実はあったのです。それは何かというと、私たちよりも苦しんでいる人がいますから、そちらから先に回ってください。私たちは避難所にいてご飯も食べられています。でもそうできない方々がおられます。その方の方に先に回ってください。その言葉をですね、本当によく聞きました。また避難所ではですね、幼い子どもたちが食事を分け合って食べていました。お兄ちゃんが先に妹におにぎりを渡している姿っていうのを本当によく見ましたし、それを見るたびにですね、胸が熱くなりました。人間というのは絶望の状況の中にあって、本当は優しく、人に優しくできる、もっと苦しんでいる人たちに優しくできる、そういう存在として神様は作ってくださっている。その存在をですね、私たちの神は顧みてくださるというのではないかなと思います。本当に苦しい時、本当に共にいてくださる神がですね、そこにおられる。その神はですね、私たちを顧みてくださる神なんだ、決して見捨てられない、それが実は今日の福音だというふうに思うのです。神は顧みられる、そこに慰めや愛がある。私たちもそこにおいてこそ神の御言葉に立って愛し合い、使い合い、許し合っていくことができる、そのように思うのです。神様はサライのもとから逃亡したハガルに声をかけられました。悩み苦しむものを見捨てておられない、そこに神様の導きと計画を知ることができます。そういうところに使わされていく私たち一人一人、これからルーテル教会はアジア宣教ってことを今回の総会で打ち上げられました。このアジア宣教というこの中で、我々の日本福音ルーテル教会は一体何をしていくのか、何をですね、神様によって求められているのか、そこに顧みられる神の存在を見ることができるのか、そんなことを今日は思い起こしました。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神は顧みられる神であるということを今日は聖書を通して教えられました。どうか私たちのことを見捨てず、そしていつも苦しみや悲しみの中から導き出してくださる神が、今日もまた世界中で苦しんでいる方々と共にいてくださいますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、タリンルリ幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を事故やけがわざや病気、新型コロナから守ってください。また今日はルーテル食堂クリアムが行われます。どうかこのルーテル食堂が地域のコミュニティ食堂となり、わいわいがやがやと新しい楽しいコミュニティを作っていくことができるように、その中心にイエス様がいてください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。